本日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の22章31節から34節です。 Luke chapter 22 from verse 31 to 34。 ルカ22章の31節から34節です。それでは宣言させていただきます。シモン、シモン、見なさい。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。アメン。では一言お祈りします。我らの一切をご存知であられる我らの主イエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。私たちの肉の力は弱いですが、しかしあなたはその一切をご存知であり、あらかじめ私たちの信仰がなくならないように、そして立ち直ったら近づけられるようにと、主よ、あなたがあらかじめ祈っておられたことを感謝します。この受難週、我らはあなたのそのパッション、あなたのその十字架への歩みをしっかりと心に刻みつけて、そして私たち自身も本当にあなたの十字架のその素晴らしさをとくと知ることができますように、どうか今我らともどもの耳を、またこのしもべの唇を清め整えてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いつもでしたらこの、ね、お昼の時間は、愛家の、公開説教ですけども、今週は受難週ですので、特に受難の、メッセージを見ていきたいんですけども、この十字架を前にして、いろいろな人間模様が、ね、あるということを、ね、昨日、智子、先生が、メッセージしてくれたんですけども、弟子たちはどういう人間模様であったのか、十字架が近づくにつれて、ね、イエス様はますます、苦しみ、もだえ、そしていつもとは何か違うような、ね、アリス様様子を見せてくるんですけども、弟子たちは、普段通りなんですね。イエス様はあらかじめ、ね、ご自身が十字架につけられるということを、ね、死んで、ね、人々から捨てられて、けれど3日目によみがえるということはあらかじめ弟子たちに何度か、ね、伝えてはいたんですけど、しかし誰一人それを悟ることは、ね、できなかったんですね。この最後の晩餐の中においても、ね、この直前の、ね、箇所では、ね、一体誰が、ね、一番偉いか、ね、24節は、ね、誰が一番偉いんだろうか、ね、なんと十字架の前の晩に弟子たちはこういう議論をするほど、能天気というか、ね、何も、ね、わきまえていなかった状態なんですね。でそれで、それに引き換え、ね、イエス様はその次の日に十字架につけられるということなんですけども、しかしイエス様はこんな弟子たちのためにあらかじめ、祈っておられました。30節はシモン、シモンと、ね、そういうふうに2回シモン・ペテロの名前を呼びます。ここにおいては、生まれつきの、ね、名前です。シモン・ペテロ、ね、ペテロはイエス様がつけてくださった名前、岩という、ね、今意味ですけども、シモン、それはもともとヘブライ語ではシメオンなんですね。シメオン、受け入れながら聞く、ね、シメオンはシャマーがもともとの意味です。聞く、ね、ですから、ね、シメオンは受け入れながら聞くという意味があります。 また聖書人名辞典では、ね、シモンの名前には他にも軽薄という、ね、軽薄な考えとか、ね、軽薄さとかそういった意味もあるようです、ね、シモン、ね、シモンは軽薄な、ね、言葉を言動をすぐに、口走ったりしておりました。このイエス様の十字架の前の晩においても、ね、その軽薄なところが現れてしまうんですね。シモン、シモン、イエス様は2回名前を呼びます。見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。この晩、この十二弟子全員が、ね、サタンによって 麦のようにふるいにかけられることが、サタンが願ってそれに対して神様が許可を、ね、与えたということをイエス様は、ね、知りました。弟子たちこれからどうなっていくんだろうか。本当に今までこの弟子たちのことを愛しておられたイエス様は、この、ね、弟子たちがそのたとえサタンにふるいにかけられたとしても、その後しっかりと信仰がなくならないように、むしろ立ち直って、ね、イエス様が、ね、十字架にかかれて、ね、復活して昇天したして弟子たちの目の前からもう、ね、一緒に行動ができないとしたとしても、その信仰がなくならないように、ね、イエス様はあらかじめ祈っておられました。でそれで特にシモンに対して言うんですね。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったら、ね、エピストレフォーというギリシャ語、ね、転校するとか、ね、向き直る、ね、英語の聖書ではコンバートという、ね、英語が、ね、割り当てられていると思います、ね、立ち直ったら、すなわちもう以前の状態からさらにですねバージョンアップ、ね、するんですね。人は失敗して、ね、そして、バージョンアップしていくんです。この晩、ね、シモンは、ね、に対してイエス様は、ね、もう十二弟子全員がもうサタンによってふるいにかけられるって、ね、ということを宣言します。しかしイエス様は彼らの信仰がなくならないように祈っておられました。イエス様は十字架の上で、ね、父は彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですって言いました。その取りなしによって私たちは救われました。そして、ね、イエス様はこの弟子たちに対しては、ね、この立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい、あなた方のためにあらかじめ祈っておいたよ、あなた方の信仰がなくならないようにあらかじめ取りなしておいたよ、ね、その言葉のゆえに弟子たちは、ね、十字架の後、復活の後、ね、イエス様がいなくなった後、しっかりと信仰を保って、そして聖霊を、ね、受け入れる、あのペンテコステの日にまで至ることができたんです。ペテロ、ね、シモンペテロ、ね、十字架の後も、ね、また前の仕事に戻って、ね、両親になろうとしたけれども、その時もイエス様が現れてくださり、そして、ね、本当に、素晴らしい立ち居振る舞いで、本当に柔和な、またノーブルな立ち居振る舞いで、ね、この弟子たちを、ね、取り扱ってくださいました。本当に人間であるならば、何度この、ね、弟子たちをもう叱り飛ばして、ね、いたことかもしれませんけど、しかしイエス様は本当に素晴らしい柔和でノーブルな気品ある立ち居振る舞いで、ね、なんと彼らのために炭火焼きの魚をね、用意しておられた。そのような本当その品性、それを私たちも身につけていきたいと思います。でシモンはですね、この言葉、このイエス様の言葉を聞いて、言うんですね。33節でシモンはイエスに言った。主よ、ご一緒にならロであろうと死であろうと覚悟はできております。非常に頼もしい、ね、力強い言葉です。シモンはこの時本当にそういうふうに思っていたんですね。シモンはね、その後皆さんご存知の通りイエス様を、ね、3回知らないというんですけども、しかしシモンは、ね、この時は本当に、ね、そのつもりでいたんです。しかしあえなくその決断は、ね、その晩破られて、そしてこのイエス様が言った通りに、ね、なってしまうんですね。34節でしかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは3度私を知らないと言います。 ここにおいてはイエス様はペテロと、イエス様ご自身が名付けた名前で言いました。ペテロ、岩という意味ですけれども、しかしこの岩とイエス様から名付けられたペテロも、この晩ニワトリが鳴くまでに3度イエス様のことを知らないというんです。ただ単に名前が付けられただけでは、ダメなんです。しっかりと聖霊に満たされなければ、聖霊充満でなければ、人は弱いものです。いかに、心は霊は燃えていたとしても、いかにもう死ぬという決断をしたとしても、しかし聖霊なしにはそれは弱いんですね。イエス・キリストを信じる信仰、これが人を救う力があり、また人を、働きへと導く力があるんですけれども、このイエス・キリストを信じる信仰、これまた実はピスティス・クリストというギリシャ語ですから、キリストの信仰なんですね。皆さん一人一人の信仰ではなく、キリストの信仰ですから、イエス様が皆さんにくださる信仰、イエス様があらかじめ取りなしてくださり、そして皆さんの信仰がなくならないように、そのイエス様が皆さんに与えた憐れみのゆえに、皆さんは信仰を保つことができて、そして皆さんがしっかりと主の働きを今日も、なすことができるようにすることができる。それはまさにキリストの信仰、イエス様が天において取りなしておられて、そして皆さんが世の中に出て働くときにおいても、また諸々の主の働きをするにおいても、このイエス様の信仰、これが皆さんを、保たせてくださっているから、だから、皆さんはこのように、しっかり立っていることができるわけです。これが、キリストの信仰抜きに、また聖霊の力助け抜きに、もう何か主の働き、主についていこうとするものなら、結局イエス様のことを裏切ってしまうんですね。ちょっと22章の、さらに54節から、その晩ペテロが、何をしたか、それを見ていきたいと思います。同じルカ22章の54節から、ルカの22章の54節から、62節まで。彼らはイエスを捕らえ、引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。しばらくして他の男が彼らを見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。それから1時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリラヤ人だからと言い張った。しかしペテロは、あなたの言うことは私にはわかりませんと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言う、と言われた主のお言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣いた。アーメン。ですから人間の決断、聖霊様抜き、イエス・キリストの信仰抜きの信仰、それは脆いものです。このように、いかに自分は死ぬまでついていきます。たとえ牢の中であると死であると覚悟ができております。そのような、決断をしたとしても、けれども、そこに根っこが、なければ、弱いんです。ただ人間の決断だけでは根っこなしなんです。根っことは何か。精霊であり、また、このイエス・キリストの信仰、 ピスティスクリスト、ね、イエス様が与えてくださる信仰、これが与えられるならば、ね、たとえどんな病気にかかったとしても、ね、あ、これは癒されるんだというイエス、キリストの信仰が、ね、与えられたならば、これは大丈夫だに変わるんですね。たとえ状況が、ね、どんなに悲惨であろうとも、ね、また、ね、このご時世がどんなに悲惨なことのように見えたとしても、ね、しかし、心の内にこのキリストの信仰を、ね、また静かに、ね、燃え立つかのような、しかし、しっかりとした、力強い、この聖霊様の息吹があるならば、どんな状況であったとしても大丈夫、なんですね。私は、私たちが、先月、先々月になりますね、もう、イスラエルの方に行って、で、それで、ね、イスラエルでホテルからも、ね、追い出され、空港の中でも居場所がなく、ね、でそれで、ね、アジア人に、ね、コロナ扱いされた、ね、まあ、そのような状況の中において、私たちの一行の、ね、中の、ね、一人の姉妹がその熱探知機で38度を、ね、示されて、でそれで、ね、全身防護服の白い、ね、外国の、ね、おじいさんたちにその彼女が連れて行かれた時でも、ね、状況としては、あ、もうどうしよう、ね、彼女がかかってるのだろうか、ね、そして日本に、しばらく帰れないのだろうか、ね、そういうような、まあ、状況としてはそういう絶望的な状況であったんですけど、しかし、ね、心の中ではしっかりと根っこが、ね、下ろされているのを、ね、感じました。これは大丈夫、ね、イエス様が必ずこの状況を、ね、打破してくださる、そして私たちを最善へと導いてくださる、ね、その何か言葉で表すことはできないんですけど、しかしそのような、ね、心が、ね、ありました、ね、キリストの信仰だったと思う、今にして思い返せばそうだったと思います、ね、聖霊様が助けてくださった、だから、ね、しっかりと、ね、この唇から弱気な言葉、あるいは絶望の言葉を、ね、発することは一切なく、本当にただ祈っていたら、ね、彼女戻ってきたんですね。その38度っていうのは何かの間違いだった、ね、でそれで無事に、ね、隔離されることもなく、しかも特等席を、ね、チケットをいただいて、でそれで日本に帰ってくることができました、ね、ですから本当にこのような困難困難の時こそ、本当にこのキリストの信仰、これが与えられるように、これにとどまるように、主をどうかその決して揺るがされない、その守り、その信仰を与えてください、ね、そのに、ね、祈るべきなんです。ペテロはこの時まだ聖霊が与えておりませんでした、ね、聖霊が与えられるのはイエス様が十字架にかからなければ、ね、それは与えられなかったんです、ね、手振りにしておられる皆さんは、ヨハネ福音書においてまさに、ね、そのことが書いてあることを見ましたね。私が去っていくことは益です。なぜなら私が去っていかなければあなた方に助け主が来ないから、ね、しかしイエス様がこのように十字架にかかってくださったおかげで、助け主が私たちに与えられるようになって、そしてこの弱かったペテロも、ね、強くされたんです。どれほど強くされたのか、ね、このニワトリが鳴いたこの晩、ペトロは3回死を否んで、ただもう本当に外に出て号泣するしかなかった。このペトロはどう変わったのか、それが冒頭で宣言しました使徒行伝の4章、使徒の、4章の、7節から読んでいきます。使徒の4章の7節から、彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。 アーメン。で、これ、シモン・ペテロがイエス様をね、いなんで、3回も知らないって言って、ニワトリが鳴いて、ね、号泣してから、まあ、50日ぐらいしか経ってないんですね。1年も経っていない。ね、なんでこんなに大胆に変わったのか。ね、あの、ね、イエス様のその十字架の前の晩においては、ね、もう本当にペテロ、女中を前にしても、ね、人々を前にしても、ね、もう本当に気弱になって、ね、あなたはイエスの仲間だって言ったら、いいえ、知らない、ね。もう呪いをかけてまで打ち消して否定していたあのペテロがなんでこんなに変わったか。ね、精霊に満たされてと書いてありますね。8節に。そのペテロは精霊に満たされて。そうです。精霊が皆さんに下ると、皆さん力強い働き人になるんです。だから皆さんは、働き人を目指す皆さんは、精霊を求めるべきです。精霊を与えてください。ね、どうしたら精霊が与えられるのか。イエス様はその秘訣を教えてくださいました。ね、求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。ね、叩きなさい。ね、そうすれば、ね、開かれて。そして、父なる神様がどうして、ね、精霊を与えてくださらないことがあろうかと、ね、イエス様がおっしゃいました。求め続けるんです。与えられるまでです。精霊が与えられる。ならば、いかに、ね、どんなに 弱かった自分でも、どんなに裏切ってしまった自分、ね、どんなに失敗してしまったとしても、しかし聖霊が与えられるならば、ね、力強い、大胆なイエス様の証人、働く人となり、そして、このイエス・キリストを伝える者、人の命を救うことができる者、ね、人に役に立つ者、永遠の救いへと人を導く者になることができるんです。聖霊が与えられるならば、ね、そのになるんです。今このイエス様の十字架を覚えるこの受難週ですけれども、本当に皆さんはどれほどイエス様を愛しているでしょうか。愛していながらにしてどれほどペテロのように失敗してきたことでしょうか。皆さんは本当に失敗する都度イエス様に対しての申し訳ない気持ちがあったことでしょう。どうか皆さんは本当にこのイエス様の十字架を覚えて、そしてイエス様が十字架につけてられてくださったからこそ与えられた聖霊、これを求めましょう。そしてますます失敗しない自分、ますますキリストの信仰が与えられて強くされて、ますますこの時代大胆に主の働き人として、この災いが多い時代の中にいて燦然と輝いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをしばし祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当にシモン・ペテロを愛している主が、今の時代この弱さの塊である私たちも愛して取りなし祈っておられることを感謝いたします。主を本当に揺れに揺れ動き、そして勝手に潰れて悲しいものです。主よ、あなたが憐れんでください、憐れんでください。この私のためにも信仰が落ちないように、祈っておられる主を覚えることができますように。日々の祈りの中でイエスよ、 私の信仰が落ちないためにあなたが祈っておられることを感謝します。そのイエス様が祈ってくださるその信仰に立ち返り、そこに立つその信仰をあなたが与えてください。後に私たちがイエス・キリストにあって成長され、御心にかなった本当に主を裏切らないその信仰に至るまで私たちをあなたが助けてください。イエスの名と血書と命と栄光によって主を感謝いたします。主よ、今日はまた報告があります。アメリカで生死をさまよっていたコロナウイルスにかかって祈りの要請にあったそのパク長老さんが今日退院しました。引き続き主よ、私たちはあなたに願います。コロナウイルスにかかっている人たちをあなたが憐れみ、そして彼らの健康を回復させてお家に返してあげてください。パク長老のその奥様がまだ家族のゆえに同じウイルスにかかってまだ症状が出ている、そして病院に入院させられているということも聞きました。引き続き主を私たちは祈ります。夫婦は一心同体です。だから主を彼女の方も癒してくださって、イエス様本当にパク長老のその脇腹に戻してあげてください。そして本当にイエス様に感謝感謝感謝感謝を重ね重ね捧げるご家族、そして諸々のクリスチャンたちでありますように、主をあなたが祝福してください。私たちを愛した思い、信仰が落ちないためにいつも祈ってくださる主イエスキリストの御名によって祈りました。アメン。
シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。アーメン。主よ、本当に私たちはいつでもこのイエス様の取りなしのゆえに再び立ち直ることができます。主よ、本当に今喜ばしい知らせをいただけたことを感謝いたします。本当に私たちも祈るならば、あなたが助けてくださるならば、私たちは助かる、私たちは保たれる、その望みをまた新たにしてくださいました。なことに十字架の死を感謝いたします。主よ、引き続きその奥様のために祈り続けます。どうか速やかに癒されて、速やかにお家に返してくださいますように。そして本当にこのキリスト者たちの群れが本当にイエス様にあってはこの時代守られて特別扱いされているのだということを、主よ、人々がはっきりと知り、あなたを褒めたたえるに至りますように、どうか助けてください。そして主よ、いつでも私たち働き人たちは信仰がなくなることなく、あなたの取りなしの家に主をしっかりと立てられていることを覚えつつ、今日も感謝のうちに歩んでいく我らと者でありますように、あなたに感謝して私たちの主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りです。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、 あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。